長与町中小企業者等電力・ガス価格高騰支援補助金申し込み問い合わせ産業振興課電話801-5836。エネルギー価格高騰の影響に伴い、価格転嫁ができないことなどで影響を受けられた町内の事業者に光熱費高騰相当分の支援を行います。申請期限2月28日火曜、必着です。ただし、売上高に占める光熱費、電気代、ガス代の割合が前年同期間比で増加していることなどの各種要件があります。詳しくは、町のホームページでご確認ください。QR コードがあります。公立中学校部活動の地域移行を開始します。問い合わせ、学校教育課部活動の地域移行担当、電話801-5681。長与町では休日の運動部活動から地域移行をスタートし、学校と地域とが連携、協力して取り組みを進めていきます。学校の部活動はどうなる？令和5年4月から長与中学校、長与第二中学校、幸田中学校の休日の運動部活動を廃止します。平日の部活動はこれまで通りです。中学校の休日の運動部活動の廃止に伴い、休日の運動部活動は地域スポーツ活動として新たにスタートします。文化部活動についても令和5年度から段階的に移行を進めていきます。ポイント、国は令和5年度から令和7年度までの3年間を部活動地域移行の改革推進期間と位置づけています。地域スポーツ活動ってどんな活動？平日の学校の部活動と連携した活動です。休日の活動は特定非営利活動法人総合型 SC 長与スポーツクラブ NSC と連携して行います。種目は卓球、サッカー、陸上、バスケットボール、バレーボール、バドミントン、ソフトテニス、硬式テニス、軟式野球、柔道、剣道、弓道の12種目です。1日の活動時間は3時間です。第3日曜、家庭の日と祝日は原則お休みです。活動場所は主に学校の運動施設です。ポイント、生徒の豊かなスポーツ活動を実現し、大会に参加することのみに重点を置くことなく、生涯にわたってスポーツに親しむ環境づくりを目指します。地域スポーツ活動にはどうやったら参加できるの？長与町に在住の中学生で希望する生徒は誰でも参加できます。参加者は NSC へ入会して参加費と保険料を払うことで活動できます。活動場所には各自で移動します。地域スポーツ活動の受け皿となる NSC とは、長与町に唯一ある総合型地域スポーツクラブです。主たる活動は親子バドミントン、親子テニス、サッカー、ダンス、フィットネスなど、いつでもどこでも誰でもみんなと共に楽しむスポーツ教室を定期的に開催しています。総合型地域スポーツクラブは全国に約3500クラブあり、生涯にわたって親しむ地域のスポーツ活動を支えています。確定申告の時期が近づいてきました。所得税の確定申告と納税は正しくお早めに。問い合わせ、長崎税務署、電話822-4231。役場税務課住民税係、電話801-5785。所得税は納税者自身が所得と税額などを計算し、正しい申告と納税をする申告納税制度を採用しています。所得金額や税額を正しく計算し、 申告と納税は期限3月15日水曜までに行いましょう。例年、申告会場は大変混雑します。待ち時間を短縮するため、また新型コロナウイルス感染防止のためにも、ご自宅からの e-tax 利用や申告書の自己作成、郵送、長崎税務署宛てでの申告書提出にご協力ください。確定申告会場へ来庁する方へのお願い。来場の際はマスクを着用していただき、最小人数でお越しください。会場に入場する前の検温や定期的な換気、消毒など各会場の感染症対策にご協力ください。なお、マスクの着用がない方、37.5 度以上の熱がある方など、感染症対策にご協力いただけない方は、受付をお断りさせていただきます。確定申告相談会場。専用の駐車場及び駐輪場はありませんので、公共交通機関などをご利用ください。長崎税務署本会場。長崎新聞文化ホールアストピア。長崎市森町 3-1。問い合わせ、長崎税務署。電話 822-4231。 アクセス、ここウォーク森町バス停から徒歩2分。地図があります。地図を参照してください。2月16日木曜から3月15日水曜、土曜、日曜、祝日は除きます。2月19日日曜、26日日曜、9時から16時。土曜、日曜、祝日は休みですが、2月19日日曜、26日日曜に限り申告会場を開設します。なお、長崎新聞文化ホールアストピア会場への入場には、入場整理券が必要です。入場整理券について、配布方法。会場での当日配布。LINE アプリによる事前発行。国税庁 LINE 公式アカウントを友達追加してください。QR コードがあります。指定された入場時間内にご入場ください。入場整理券の配布状況に応じて、早めに受付を終了し、後日の来場をお願いすることもあります。長与町役場会場、水道局3階。問い合わせ、役場税務課住民税係。電話 801-5785。 2月16日木曜から3月15日水曜、土曜、日曜、祝日は除きます。9時から11時と13時から16時。入場整理券の配布は15時30分まで。なお、新型コロナウイルス感染症対策として、人数、入場制限、午前、午後70人ずつを行いますので、早めに受付を終了することがあります。申告を行う方は、入場整理券が必要です。午前9時までは水道局1階、午前9時以降は水道局3階に設置しますので、人数分を当日にお取りください。なお、事前の予約や翌日以降分の配布は行いません。医療費控除明細書、収支内訳書の代理作成は行いません。会場内の混雑を防ぐためにも、事前に自己作成してください。用紙がない方は、申告会場で速やかに記入できるよう、あらかじめご準備ください。町会場で受付できない申告。国税庁ホームページまたは長崎新聞文化ホールアストピア会場で申告してください。令和3年分以前の申告、校正の請求、修正申告を含む。新築住宅以外の住宅借入金等特別控除、借り換えを含むの申告。 分離課税申告、株式、先物、譲渡、配当、損失繰越など、その他複雑な申告、相続等にかかる個人年金など、青色申告、消費税、相続税、贈与税の申告、準確定申告、亡くなられた方の申告、土地や建物を売却した方の譲渡所得の申告相談日、時2月22日水曜、24日金曜、2日間のみ、新築住宅の住宅借入金等特別控除の申告相談日、時2月22日水曜、24日金曜、27日月曜、3日間のみ。なお、この期間以外は、長崎新聞文化ホールアストピア会場での受付となりますのでご注意ください。町県民税、住民税の申告、ところ水道局3階、時2月7日火曜から3月15日水曜、土曜日曜祝日は除きます。9時から11時と13時から16時、入場整理券の配布は15時30分までです。なお、確定申告期間と重なりますと大変混み合いますので、可能な限り2月15日水曜までの申告をお願いします。また、郵送での提出にご協力ください。詳細は広報長与1月号をご覧ください。確定申告フローチャート。このフローチャートは一般的に解説したもので、条件によっては該当しない場合があります。令和5年1月1日現在の住民票の住所は長与町ですか？いいえの方。令和5年1月1日現在、住所のある自治体や税務署会場にて申告ください。令和5年1月1日現在の住民票の住所は長与町ですか？はいの方。前年中に課税対象となる収入がありましたか？いいえの方。基本的には申告は不要です。ただし、公営住宅に入居している方や、国民健康保険または後期高齢者医療に加入している方、各種手続きで、所得課税証明書の発行を必要とする方などは、収入がゼロである旨の町県民税、住民税の申告が必要な場合があります。令和5年1月1日現在の住民票の住所が長与町で、前年中に課税対象となる収入がありましたか？はいの方。主な収入の種類を次の1、給与、2、公的年金、3、その他からお選びください。1、給与。給与収入の合計が2000万円以下でない方は、所得税の確定申告が必要です。給与収入の合計が2000万円以下で、主な給与以外の所得、副業の給与を含むがあり、主な給与以外の所得、副業の給与の場合は、収入が20万円を超え、所得の合計が控除の合計よりも大きい方は、所得税の確定申告が必要です。または申告により所得税の還付を受けることができます。給与収入の合計が2000万円以下で、主な給与以外の所得があり、主な給与以外の所得が20万円を超えない方と、主な給与以外の所得が20万円を超え、所得の合計が控除の合計よりも小さい方は、所得税の確定申告は不要ですが、町県民税、住民税の申告が必要です。給与収入の合計が2000万円以下で、主な給与以外の所得がなく、源泉徴収票の内容に変更または追加する控除がない方は、 確定申告、超県民税、住民税の申告は不要です。給与収入の合計が2000万円以下で、主な給与以外の所得がなく、源泉徴収票の内容に変更または追加する控除があり、追加で納めるまたは還付を受ける所得税がある方は、所得税の確定申告が必要です。または申告により所得税の還付を受けることができます。追加で納めるまたは還付を受ける所得税がない方は、所得税の確定申告は不要ですが、超県民税、住民税の申告が必要です。2、公的年金。年金収入が400万円以下でない方は、所得税の確定申告が必要です。年金収入が400万円以下で、収入が公的年金のみで、年金収入の合計が65歳以上の方158万円以下、65歳未満の方108万円以下の方は、確定申告、超県民税、住民税申告は不要です。年金収入が400万円以下で、収入が公的年金のみで、年金収入の合計が65歳以上の方158万円以下でなく、65歳未満の方108万円以下でない方で、源泉徴収票の内容に変更または追加する控除がない方は、確定申告、超県民税、住民税申告は不要です。年金収入の合計が65歳以上の方158万円以下でなく、65歳未満の方108万円以下でなく、源泉徴収票の内容に変更または追加する控除がある方で、追加で納めるまたは還付を受ける所得税がある方は、所得税の確定申告が必要です。または申告により所得税の還付を受けることができます。追加で納めるまたは還付を受ける所得税がない方は、所得税の確定申告は不要ですが、超県民税、住民税の申告が必要です。年金収入が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円を超える方は、所得税の確定申告が必要です。または申告により所得税の還付を受けることができます。年金収入が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円を超えない方は、所得税の確定申告は不要ですが、超県民税、住民税の申告が必要です。3、その他、所得の合計が控除の合計よりも大きい方は、所得税の確定申告が必要です。または申告により所得税の還付を受けることができます。所得の合計が控除の合計よりも小さい方は、所得税の確定申告は不要ですが、超県民税、住民税の申告が必要です。